説教をひっくり返る荒井牧師です。
先週木曜日3月31日の夜に京都南部を震源とする震度4の地震が発生いたしました。突き上げるような細かい振動でしたので、震源は近いのかなと思いましたら、まさにこうすぐそこという感じでした。もっとも震度4というのはそこそこ驚きますし、身構えたりはするんですが、何か大きな被害が出るというほどまでではないかなと思いますので、この程度でよかったと、胸をなで下ろしたところです。そんなことがあったからというわけではもうないんですが、ウクライナに侵攻したロシアもまだまだその侵攻するのをやめる気はなさそうで、ウクライナの街が破壊されている映像を見ていますと、自然災害の時の被害の映像などと重なって見えてきて、こう切なくなってくるのであります。自然災害で大きな被害が出る、これも、もちろん切ないことなんですが、戦争のような、明らかな人災だとなおさらのこと、これはもう起こらなくて済んだんじゃないかと本当に思わずにいられません。そんな中で東日本大震災の時にたくさんの人たちが祈りを合わせた、世界中からメッセージや祈りが届けられた、そんなことを思い出しながら、ツイッターというつぶやきをインターネットでつぶやいていく、そのシステムの中に寄せられた祈りの言葉やエピソードを集めた Pray for Japan という小さな本がありまして、これを本棚から取り出して読み返してみました。特に大したことが書いてあるわけでもないんです。ほんの些細なつぶやき、それが羅列されているだけなんですが、その些細なエピソードを読んでいくうちに、いろんなことを思い出して、涙が溢れてくるのでありました。特にその日本人の真面目さというんでしょうかね、特に非常時に目立ってくるモラルの高さといいましょうか、そういうものが間違いなく世界トップクラスであるということを示すエピソードがたくさんあって、それを読むと本当に日本で生きる人たちってすごいなと改めて思うのでありました。もちろんそのような中でロシアとウクライナもすぐに終戦してほしいと、そういうお祈りを捧げるわけです。一部報道によるとロシアのプーチン大統領は正確な情報をもらえていないというふうな、身内からも正確な情報をもらえていないという、そういう報道もございます。側近たちがプーチン大統領を怒らせたくないので、兵士たちの士気が下がっているということであるとか、戦況が思わしくないということ、経済的なダメージが非常に大きいということ、そういう悪い情報を伝えていないんだというんです。真偽のほどは定かではありませんが、少なくともプーチン大統領の力が強くなりすぎて、大きくなりすぎて、みんなが顔色をうかがい、そのために大統領は裸の王様のような状態になってしまっているじゃないかと、世界中がそのことを憂いています。この世的に強くなればなるほど謙虚でなければならないということを教えられる思いです。良いと言っていいんでしょうか、反面教師になっているわけで、まさにその姿から私たちはそうなってはならないのだということを学ばなければならないと思わされます。で、そういうことをイエス様は私たちにずっと教えてくださっておられました。偉くなりたいなら使えるものになりなさい、そういうふうにイエス様はことあるごとに私たちに教えてくださっておられます。今お読みいただきましたのはイエス様ご自身による3回目の受難予告の場面です。受難についてこの3回目はだいぶ具体的に説明をしています。 まずはそれを語られる場面からなんですが、イエス様は弟子たちの先頭に立って進んで行かれました。師匠が、教師が弟子の前を歩いていく、弟子たちの先頭に立って歩いていく、これは特に珍しいことではなく、むしろ一般的な様子だったそうです。でもここでイエス様が弟子たちの前に立って先立って進むということには、やはり特別な意味があります。それはご自身が十字架に挙げられて死ぬんだという、その受難の出来事を予告していながら、積極的にご自身が先頭に立ってそこに向かわれているという、そういう状況だからです。これを見た弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたとあります。なぜ危険な目に遭うのかもしれないのに、率先してそこに向かっていくのか。これは普通に考えれば理解しがたいことですから、弟子たち、すなわち従う者たちが恐れたというの、そういう反応は当然のことだっただろうと思います。でもイエス様が神様から与えられた役割、それを受け入れて神様が備えとも道を進もうとされるイエス様と共に歩んできた弟子たちとしては、そのような反応は無理、イエス様のことについて十分に理解をしていない、イエス様が語ったことを受け止めきれていないと言われても仕方がありません。何せこの予告はもう3回目なんですから。しかもここでまたとんでもないことを言い出す弟子たちが出てまいりました。ゼベダイの子ヤコブとヨハネです。この二人、先週お話ししました山の上でイエス様の姿が真っ白に変わり、衣が真っ白に変わって、預言者のエリアとモーセが現れた場面、そこに同行していた三人の弟子のうちの二人です。あるいは最初の弟子として招かれた四人の漁師、その中の二人、ペトロとアンデレに続いて2番目に声をかけられた漁師の兄弟です。この4人、イエス様に最も近い弟子たちと言われています。で、この2人が何を言い出したか、35節から38節のところです。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、主イエスが何をしてほしいのかと言われると、2人は言った。栄光を受けになるとき、私どもの1人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。右に座るというのは名誉を受けることを意味します。左に座るのはその次に名誉を受けるという意味になるようです。つまりイエス様が栄光を受けになるときには、自分たちを特別な地位、主要な地位に置いてくれという、そういう要求なのでありました。余談ですが、アメリカの東海岸マサチューセッツ州にあるアーモスト大学、ここのチャペルに同志社の高僧新島城先生の肖像画が掲げられています。鎖国の日本を飛び出し単身アメリカに渡った新島先生が学んだのがこのアーモスト大学であります。学生時代と牧師になってからの2回ほど機会があって彼女を訪れたことがあります。ボストンの街中にあるハーバード大学などはキャンパスと街の境がないといいますか、キャンパスが一つの街になっているという、そういう印象なんですが、それとは違ってアモストは田舎の静かなところに佇む学校という、そんな記憶があります。その中心にあるのがチャペルなんですが、チャペルの正面に向かって右側に新島先生の肖像画が掲げられておりました。向かって右側ですから、正確には左側にその肖像画は飾られていたことになります。右側には第30代の大統領カルバン・クーリッジ という方の肖像画が掲げられております。アーモスト出身の唯一の大統領なんだそうです。最も名誉ある右ではないにしろ、それに並ぶ左側に新島先生の肖像画が掲げられている、これはすごいことなんですよという説明を受けたのを思い出します。押村区はその肖像画の元にされた写真というのが、晩年の病の上に少し疲れた感じの表情のものだったそうで、そのために肖像画もこう暗さや寂しさのようなものが出てしまっている、これが惜しいところだと言われています。ヤコブとヨハネの兄弟が求めたのは、イエス様が真ん中に座られたとしたら、その両サイドに自分たちを置いてくれという要求なのですから、まあ、そこで多くの人たちからもすごい人なんだと思われたいというような、そういう欲求が形になったものだと理解できます。積極的といえばいいんですが、厚かましいとも言える。日本人が美徳とするような感覚からは想像しにくいんですが、自らを積極的にアピールする習慣を持っている人たちなら特別なことではなかったかもしれません。でもイエス様はおっしゃいました。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるかと、このように問います。この二人がイエス様の本当のおっしゃっていることの本当の意味が理解できていないということを指摘された後に、杯を飲む、同じ杯を飲むということをおっしゃったんです。そのことを問うたんです。イエス様が捕らえられるゲッセマネで祈っていた時も、イエス様はこの杯を取り除いてください、神心ならばと祈っておられました。杯というのは旧約聖書では喜びの象徴という意味と、それとは逆に神様の憤りの象徴、あるいは苦難の象徴として用いられている言葉です。ここではこれからイエス様に訪れる十字架の苦しみ、そして死というものを意味しております。つまりイエス様はこの後苦しみを受けますが、お前たちも同じようにこの受難の苦しみを味わう覚悟があるのかとイエス様は問うているんです。しかしイエス様がこれから苦しみを受けますよと予告しているにもかかわらず、栄光をお受けになる時には私たちを右左に置いてくださいなどというとんちんかんな要望をするような無理解な弟子たちに、そんな覚悟が迫られているという危機感は見当たりません。その証拠に彼らはイエス様が覚悟を問うかのように尋ねたことへの返答として、できますと即答をしています。そこでイエス様は、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになるとお答えになりました。これを読んで私たち読者は、ああこの二人もイエス様と同じようにやがて苦しみを受けるんだ、つまりは殉教するんだなと、そんなことを想像いたします。実際使徒言行録によると、ヤコブは悪名高いヘロデ・アグリッパ一世に剣で刺されて殺されると書いてあります。理由は特に書いてありません。ヘロデ王にとってヤコブの何が気に入らなかったのかわからないんですが、ほとんど衝動的とも言える殺害のことだけが記されています。まさに受難です。一方ヨハネについては、その後ユダヤ人たちに殺害されたという説がありますが、本当のところは分かってはおりません。 あるいは杯を飲みバプテスマを受けるというのは聖餐に預かるということを意味する、そのような理解もなされます。私たちも聖餐に預かりますが、聖餐はただ単に礼拝の中のプログラムの一つ、儀式をしているというわけではなく、そのことを通して主イエス・キリストの十字架と死、復活と昇天とを覚えるという大切な意味があります。つまり本来十字架に挙げられるべきだったのは私自身なのだという、私自身が十字架に挙げられるべきなんだというか、挙げられなければならないのだという、そのような思い、自覚を新たにし、私たちの罪や汚れを清めるためイエス様が十字架に挙げられて殺された、その血をもって私たちの罪が清算されたということを思い起こして、私たちは悔い改めるのであります。そして私たちの罪を清めてくださったこのナザレのイエスを救い主キリストであると信じ告白をし、己の信仰を確かめてまいります。ではその場合だと苦しみは伴わないのかというと、そうではありません。イエス様に信じ従うということは、イエス様の見苦しみを実体験するような要素も多分に含まれているんです。イエス様は二人にこうおっしゃいました。私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。二人の要望に対してはっきりとノーを突きつけたのであります。これを聞いていた他の弟子たちは心中穏やかではありませんでした。なぜなら誰だって先生のそばにいたいとか、自分は特別な地位と名誉を手中に収めたいとか、そういうことを考えるからでありましょう。そこでヤコブとヨハネが抜け駆けしようとしたことに対して他の弟子たちは腹を立てるんです。ということは他の弟子たちも結局は自分もいい地位を得たいとか、いい身分に居座りたいとか、そういう欲望を持っていたということが明らかになったということでしょう。その様子を見ていたイエス様は弟子たちに解き明かします。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者となり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさいと。イエス様が弟子たちに示されたこの新しい価値観は、それまでに律法学者やファリサイ派の人たちが信じてきたこととはまるで反対のことのように響いたでありましょう。すなわちこの世的には偉そうにしている人たちこそ、本来なら人々の奴隷にならなければならないと言っているからであります。当時は律法学者やファリサイ派の人たちが世の中の中心にいて、律法を盾に人々に無茶な信仰深さ敬虔さを求めたり、あるいは律法でがんじがらめにするというようなことがまかり通っておりました。そこに現れたのがイエス様です。弟子たちもそうだったようですが、多くの人にとってここまでのイエス様の行動やお話の内容からして、この方は間違いなく解放者だというふうに思ったでしょう。政治的にも宗教的にも信仰的にも、このがんじがらめの根源である律法学者やファリサイ派がおとなしくなるような、そんな力強いリーダーが現れたと、そのように感じていたでしょう。でもそうだとしたら、庶民が精神的にも肉体的にも苦しい状態から解き放たれた時、律法学者やファリサイ派に代わって弟子たちがそうした重要なポジションに突き立っていたのですから、結果的には律法学者やファリサイ派のリーダーたちの地位に、 今度はイエス様の弟子たちが居座るというそういう図式になってしまいます。つまり弟子たちの理解の中ではイエス様は本当の意味での解放者というより古い慣習や古い人々を一掃して今度は自分たちが主要なポストに収まるというだけのことだったのかもしれません。それでは偉そうにする人が変わるだけで入れ替わるだけで根本的な解決にはなりません。ですからイエス様が話されたのが偉くなりたいなら皆に仕えよということだったのであります。この世の中と教会の世界、これは価値観が全く逆になっていると思われることもたくさんあります。しかもそれは教会の中でだけ通用すればいいというものではありません。私たちの生き方が問われているということでありまして、例えば互いに使い合うということの喜び、その価値観が世の中に染み渡るようにしていくのが私たちの役割なのだと改めて思います。プレイフォージャパンという先ほど紹介した震災の時のつぶやきを集めた本の中にこんな言葉が記されていました。奪い合えば足りなくなるけど分け合えば余る。奪い合えば足りなくなるけど分け合えば余る。被災地で実践されていたことであります。物事は捉えよう、考え方によって考えようによってどんどん変わっていきます。価値観もそれに伴って変わるでしょう。私たちの生き方も変わります。どうせならみんながいいと分かっている変化を目指して歩んでいきたいな、そのように思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが指し示す道を私たちが正しく選び、あなたの御旨にかなってこの世の命を全うすることができますよう、一人一人の歩みに伴い導いていただきますようにお願いをいたします。一人一人の健康を守りお伝えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。